今回のテーマは反応しない自分になるというお話をしたいと思います。で、反応しないって何って思われるかもしれないですね。まあ、でも私たちの世界って実は反応でできてるって言っても過言じゃないんですね。で、私たちが楽しくなるのも不安になるのも悲しくなるのも苦しくなるのも全部反応から出来上がってます。で、例えば誰かに言われた一言がずっと頭の中でぐるぐる回ってしまう。インスタとかで見た投稿になんだかモヤモヤしてしまう。あとは予定が狂った時とかにイライラが止まらなくなってしまう。まあ、こうやって私たちは日常の中で毎日本当にたくさんのことに反応しているんですね。でもその反応に振り回されてるとめちゃくちゃ疲れるんです。で、そして自分の本当にやりたいこと、大切にしたいことからどんどん遠ざかっていっちゃうんですね。なので、今日はどうやったら反応しない自分になれるのか、まあ、全く反応しないということはできないんですけどね。で、そのコツとか反応が出てきた時の対処法についてお話ししていこうかなと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？エミです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ではまず反応するって何なのかっていうことを少し整理してみますね。で、現実的なアプローチと宇宙の法則からの考え方があります。で、まず現実的なところから。で、私たちの脳には扁桃体っていう、まあ、爬虫類脳と言われている部分があります。で、ここは危険を察知してすぐに反応するためのこうアラームシステムみたいな役割を持っています。本当に原始時代からこう人間が野生動物と一緒にもう暮らして、で、狩猟民族だった時代というのはこの扁桃体のおかげで命が守られていたんですね。ライオンとかが現れたらもう考える前に逃げる反応です。で、草むらには毒蛇がいるかもしれないから音にも注意しますよね。カサカサって、これにも反応します。それが生き延びるために必要だったんですね。でも現代ではこんな命の危険にさらされることっていうのはほとんどないですよね。で、特に日本は結構安全な国だと思います。だけど扁桃体は変わらず敏感に反応し続けているんですね。まあ、例えば上司の一言とかパートナーの態度、他人の成功、まあ、こういったものに対しても扁桃体は危険だって判断して私たちにいろんな反応をさせてしまうっていうことなんです。まあ、つまり反応してしまうのは脳の仕組み上生存本能なので当たり前っていうことですね。だから反応してしまう自分をダメだなぁなんて思う必要はなくて、むしろ自分を守っててくれて偉いなぁってそう思うくらいがいいって思っています。で、そして宇宙の法則からお伝えすると、まあ、実はですね、仏教の中に、まあ、一人一宇宙に近い、まあ、有意識思想という考え方があります。まあ、これはですね、この世のすべては心が作り出した、まあ、認識に過ぎないっていう考え方ですね。まあ、簡単に言うと、こう意識が生み出した妄想でできた世の中にいるっていう感じです。で、量子力学でも同じようなことが言われていて、観測者効果といって、観測する前は波とか粒の状態で、観測して初めて、まあ、物質のように見える、まあ、物質になる。まあ、つまり意識が世界を作り上げているっていう考え方があるんですね。じゃあ思った通りになるなら行くならいいこと考えてればいいじゃんって思いませんでしたか？で、私はそう思ったんですね。もうやったねって幸せになれるって思ったんです。まあ、でもそうは問屋が下ろしてくれないわけなんですね。 では何が現実化しているかっていうと、この仏教の有識思想には八識っていう考え方があります。感覚器を持っている五感ですね。見る、聞く、味わう、触る、あと何だっけ、匂いですね、そしてシックスセンスの第六感、そしてマナ識っていうエゴ、そして最後にアラヤ識っていう、あなたのすべての情報が詰まった倉庫、蔵のようなものですね。これで現実が作られている、認識されているっていうことなんです。で、このアラヤ識の中にあるものが現実化するっていうことなんですが、アラヤ識って無意識とか潜在意識とか過去性とか集合意識とか、そう言われている場所でもあるんですね。なので意識することができないんです。この意識できないところが現実化するから厄介なんですよね。で、そして私たちは何かが起きた時、五感と第六感で感じて、あらやしきの中にこの出来事に該当するものはって一瞬で探してくるんです。それが反応なんですね。こうやって反応が起こります。で、その反応でできたものをマナ識っていうエゴが、きっとこうに違いないっていう不安とか恐れとか、そういったものにしてしまうっていう感じです。なので、この反応っていうのは必ず出てくるんですね。だから止めようとしても無駄なんです。っていうか止められないんですね。もう記憶みたいなものでもあるので、ピュッて出てきちゃうんです。じゃあどうすればいいのか。で、私がお勧めしたいのは、もう3秒で気づいて手放すっていう方法ですね。これ3秒が無理なら5秒でもいいんですけど。で、何かに反応して心が動き始めたら、3秒以内に、あ、今反応してるなって気づく。で、そしてそれが手放したいようなネガティブな反応だったら、深呼吸してその感情を手放す。たったこれだけなんですね。これだけって思われるかもしれないですね。でも、これって本当にすっごく効果的なんです。で、なぜかというと、まず一つ目はですね、自分の感情に気づくっていう練習ができます。で、いつも自分の感情に気づけるようになると、ポジティブな感情はどんどん味わって波動を上げてもらいたいですし、自分の好きにも気づけますよね。で、そしてネガティブな感情は気づくことで初めて手放していくことができるからです。で、二つ目に、感情っていうのは放っておくとどんどん大きくなっていくんですね。最初は小さいモヤモヤだったのが、時間が経つにつれて大きな怒りとか悲しみに変わっていくんです。これなんでかっていうと、同じ嫌なことを何回も何回も繰り返し考えるので、何回も何回も怒ったことみたいになるんですよ。なんか一回嫌なことを言われただけなのに、何回も何回も繰り返しちゃうから、100回言われてるのと同じような感じになっちゃうんですね。で、これに気づかなくって無意識でいると、そのネガティブなエネルギーに支配されてしまうんです。でも3秒で気づいて、そして手放せていけばですね、感情が大きくなる前に、自分をちゃんと取り戻すことができるんですね。では具体的にどうやって反応しないようにしていくのか、これをちょっとステップでお伝えしてみます。で、ステップ1、まず気づくことですね。あ、今反応してるなって気づくこと、これがもう一番大事なんですね。もう感情にこう流されるままではなくて、流されてるっていうふうに気づくのでもいいです。嬉しい時とかも、モヤモヤの時もですね、自分の感情に気づくっていう癖がつくといいですよね。で、例えば誰かに嫌なことを言われて胸がこうざわざわってしたとします。で、そのざわざわに気づいたら、心の中で今反応してるってつぶやいてみてください。で、ステップ2、深呼吸するですね。気づいたらですね、深呼吸をします。で、鼻から大きく息を吸います。スーッと吸います。で、この吸うっていう動作だけでも 瞬時に今ここに意識が向いて思考が外れるんですね。で、2、3回大きく吸って口からふーって意識して吐く。で、これはですね、イラってしたその瞬間が一番効きます。なので一番すぐ素に戻れるんですね。で、そしてこの呼吸だけで扁桃体の興奮が落ち着いてくるので冷静さを取り戻すっていう、まあ、クールダウンすることができるんです。で、深呼吸は科学的にも効果が証明されていて、で、呼吸をゆっくりすることで副交感神経が優位になってとってもリラックスできる、そんなリラックス状態になれるんですね。で、ステップ3です。洗濯する、洗濯機での洗濯ではなくて自分が選ぶっていうことですね。これはですね、自分はどうありたいかっていうのを意識して選択するっていうことです。で、このまま反応し続けてモヤモヤのエネルギーに支配されて、まあ、沼るのか、それとも手放して自分の大切なことに意識を、いつも向けられる、そんな自分になるのか。で、ここでですね、もう一つ大切、まあ、大事なことがあるんですけど、まあ、反応してもいいっていう選択肢もあるんですね。で、例えばですね、本当に許せないことがあったら怒っていいんです。悲しんでもいいんです。自分の感情を無視しない、受け止めてあげる、これは大事な慈愛なんですね。自分のために怒ってあげる、一緒に泣いてあげるっていうことです。で、その上で悲しんでもイライラしてもいいけど、自分はどうありたいかなって、自分が選択しているっていう、この自覚と自分に、まあ、感情の決定権があるっていうことをちゃんと意識するっていうことがすっごく大きな違いを生んでいきます。もう無意識に反応しているっていうのと、自分で選んで反応しているっていうのではもう全く違うんですね。雲泥の差です。で、そしてさらに大事なことで、ここで誤解してほしくないのは、反応しない自分っていうのは感情を押し殺すっていうことでも冷たい人間になるっていうことでもないっていうことなんですね。で、反応しないっていうのは感情に振り回されずに自分の軸を保つっていうことなんです。反応が出てきたらそのまま反応にお任せするっていうのではなくて、自分が選択するっていうことですね。他人の言動とか周りの状況に左右されずに自分の本当に大切にしたいことを守る、揺れてもいいけどしなやかである、それが反応しない自分の本質だと思っています。で、そしてこれはですね、慈愛そのものなんですね。自分を大切にするっていうのは自分のエネルギーを無駄に消耗させないことだし、自分の心を自分で守ってあげることなんですね。で、私自身がこの3秒ルールっていう、とにかくすぐ気づくっていうことを実践し始めてからですね、本当に楽になったんですね。で、これは反応っていうラベルを貼るだけでも、そのモヤモヤする反応から苦しい感情に変わる前にスーッと落ち着かせることができるんです。で、以前はですね、私もこう誰かに何か言われたりとか嫌な出来事があったりすると、まあ、すぐに感情が出てきて反応してしまって、ずっとそのことを何度も何度も考えてしまったり、苦しい沼から出られなかったりしたんですね。で、しかも私こう一度切れたらですね、なかなか気分が元に戻りにくくって、まあ、本当にそれって自分が一番しんどいんですよね。まあ、夜も眠れないくらいモヤモヤしてしまうことが多かったんです。まあ、でも今は変わってきたなーって思います。あ、今反応してるなって気づいたら、まあ、深呼吸して手放す、まあ、そうするとですね、本当にすっと我に返るんですね。怒ってるね、反応したねって、そんな感じです。で、そして怒ってもいいんです。で、例えばひどいことをされたっていう時は、さっきも言ったみたいに自分のために積極的に怒ってあげてください。 で、なので自分が選択するなんですね。で、もちろん最初からすぐに上手にできるようになるわけじゃないです。気づけないことも多いですし、気づいても手放せなかったりすることもあります。でも、それでいいんです。少しずつ練習していけばいいですね。で、私たちの深層意識にはいろんな種があるんです。良い種も悪い種も、もうあっていいんですね。で、なのでその種がニョキニョキって出てきたら、その反応をですね、放し飼いにせずに教育していくんです。で、それによって感情に振り回されるようなことがなくなってきます。そうすると本当に苦しみが減っていくんですね。で、反応しない自分になるっていうことは、反応したままにしないっていうことです。で、それは自分を大切にすること。本当に慈愛そのものなんですね。今日からできることでもあるので、ぜひ日常の中で意識してみてくださいね。本日も最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければぜひご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。